Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、4月26日です。皆さん、番じましてみっさんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は涼しかったですね。
私は汗かいてましたけどね。
外でタバコ吸ってたらちょっとひんやりしてましたけど、気温が急に下がって、でもまた明日から気温は上がり気味ですけどね。
なんか結構体調崩してる人多いよ。
まあ、今日は雨が降って気温がドーンと下がったんですけど、また明日からは天気になって、でもまあ19度とか20度ぐらい、土曜日ぐらいまでは、で日曜日以降は22度23度ぐらいまで、まあ、島根は上がる予定になってますけどね。
ゴールデンウィークは暑そうです。
ゴールデンウィークのお話も今これちょっと後にしますけども、その前に今日台風1号が発生しましたよ。
あら、
昨日オープニングでもちょっとちらっと言ったんですけど、熱帯低気圧があるからこれが多分1号になるんじゃないかという話しましたけども、今朝9時に、台風1号ムイファーが誕生しました。ただですね、これ現時点で1002ヘクトパスカルってことで、もう消えそうなんですよ。一瞬、
まあ、ウォーミングアップの感じ。
そうですね、これ日本への影響は、どうもなさそうですけども、まあ、この後また台風2号3号と出てきますんでね、注意が必要だと思いますけども、ちなみにこのムイファー、マカオの言葉でスモモって意味らしいですね。
へ
で、ゴールデンウィークの天気予報、ウェザーニュースさんが、とりあえず6日の土曜日まで、7日の日曜日はこれ含まれてないんですけどね、まだ、だから、10日予報なのかな、西ロハ10日予報、5日まで、あ、5日ね、6日の土曜日までの天気予報が出てますが、まず北日本と北陸地方は、ゴールデンウィークの前半は、ちょっと天気が崩れるようですね。4月の29、それから5月の1日、2日、このあたりは雨の予報が出てます。で、3日以降は、晴れが続くということらしいですけどね。そして東日本と近畿地方、こちらも前半はちょっとすっきりしないということで、4月の29、それから5月1日、2日、この辺でまあ、傘マークがついてたりして、あと雲も出るようですんでね、すっきりしない天気ですけども、3日以降はほぼ晴れという感じみたいですね。そして中四国地方と九州地方、基本的に晴れです。 雲は出ますけどね。で、四国、高知だけが6日の土曜日にちょっと雨マークがついてますけどね。それ以外はほぼお天気。あ、ただ5月の1日はちょっと雲が多い感じになってるのかな。ね、それ以外はまあお出かけ日和ということみたいですね。あと沖縄地方は、前半ほど晴天ということで、後半はちょっと雲が出る。3日の日は雨マークもついたりしますけどもね。まあ、天気のいい日が続きそうだということはそうですね。うん。ということで、ゴールデンウィーク、まあまあの天気の予報になってるようですよ。
毎日洗濯して、布団干して。
洗濯機と友達になる。
うん。
ということで、お出かけの予定のある皆さん、天気予報とにらめっこして予定を立ててくださいね。はい、それでは本編の方行きたいと思います。
はい。
それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初はギズモードジャパンさんの方で、これディズニーネタですね。ディズニーワールドで、ディズニーワールドで配られるマジックバンドに隠されたちょっと不気味なテクノロジーという記事が上がってました。ディズニーワールド、フロリダですよね。
おお、
日本じゃないですよ。こちらでですね、入場チケットとかの代わりにリストバンドが今配られてるらしいんですよね。その名もマジックバンド。これ記事の中に写真が上がってますけども、ミッキーのシルエットが片押しされたような感じかな、の腕につけるバンドなんですけどね。で、これって基本的にはディズニーのホテルに泊まってる人にこれが配られるらしいんですよ。
うん、
で、これは、ホテルのルームキーにもなるし、あとは入場チケット、それからファストパスの代わり、あとレストランによっては支払いもこれで可能だという多機能バンドらしいんですよ。
お金どっから出ていくの？
お金は多分そのホテル予約した時に登録したクレジットカードから落ちるんだと思いますよ。
はあ、
だからこのバンドの中にチップが入ってるらしいんですよね。で、これがですね、ただその機能だけではなくて、実はお客さんがディズニーランドのどこにいるかっていうのをね、これ使ってどうも把握してるらしいんですよ。
怖っ。
なのでちょっと不気味というね、タイトルになってるんですけどね。これ、だいたいね、30メートルぐらい。まあ、当然、ディズニーランドの中に、なんとじゃないや、ディズニーワールドの中にあちこちにアンテナがあるんだと思うんですけどね。そのアンテナの周辺30メートルぐらいだと、そこにいるよっていうのがどうも分かるらしいんですよ。
で、知ってどうするの？
結局お客さんの流れを見たいんじゃない？例えばこの辺にお客さんが溜まってるよとか固まってるよとか、この辺空いてるよっていうのを把握しようとしてるんじゃないかな。 ただディズニー側の説明では個人を特定することはしていないって言ってるらしいですよ。その支払いができたりってことがあるんで、しようと思えば個人も特定できるはずなんですよね。ただそのデータを取るための情報としてはその個人特定はしていませんよっていうふうな説明はしてるらしいんですけどね。ただ本当かどうかはわからないということらしいですよ。まあ、日本ではあんましこういうのはないよな。
なんかでも嫌だな。なんか囚われた感じがする。
はい、まあもしかしたら日本にもこういうのが導入されるかもよって感じですよね。やっぱり運営してる側としては人の流れっていうのは非常に気になるところだと思うんでね。
でも人をお客さんをその直接なんかその媒体っていうのかな、うん、それに使うのってなんか嫌わって、
うん、
利用されてる感じがするじゃん。
でもそういうけど結構日本でも同じようなことされてますよ。例えばコンビニ、
うん、
まあローソンならポンタカード、ファミマなら T カード、セブンイレブンなら7個、
うん、
レジで提示するじゃない、
うん、
この人は何月何日こんなもの買いましたよっていうデータは全部蓄積されますからね。
この人
で例えば50歳女性はよくこういうものを購入しているとかね。
私は特殊だと思うよ。
好きじゃ特殊なの。
だって私ヤモメだもん。だって家庭のある人とヤモメは買うもん違うと思うよ。ヤモメはレジのドーナツが欲しくなってつい買ってしまう。
逆にそのデータから好きちゃんはヤモメだってバレるかもしれない。
余計なお世話だわ。
あとスイカとかイコカとか、
うん、
ああいうのもこの人はこういうルートで電車乗って毎日通ってるよとか、日曜日になるとこんなとこへ電車乗って行ってるよとかって全部データとして使われますからね。怖いっちゃ怖いですけどね。はい、そしてもう一つ、ディズニーランドネタですけども、こちらギズモードジャパンにあった記事です。反乱軍にする、それともファーストオーダー、スターウォーズランドは参加型テーマパークになるってっていう記事が上がってました。こちらもディズニーワールドなんですけどね。あ、ディズニーランドの中にも作ってるのかな。
今作ってる、
スターウォーズ、うん、作ってる最中なんですよね、
うん、
スターウォーズをテーマにしたスターウォーズランドの、まあ、建設中ですよっていうニュースは何遍か上がってきてたんですけども、どういう内容のテーマパークになるかっていうのは今まで出てこなかったんですよね、
うん、
でこの内容の一部がですね、スターウォーズファンのイベントであるスターウォーズセブ、セ、スターウォーズセレブレーション2017という会場で、パネルディスカッションによって新たな情報が分かりましたと。来場者が行う選択によってランドでの体験が変わるインタラクティブなテーマパークになるということですよ。だから反乱軍側につくのかファーストオーダー側につくのかによって体験する内容が変わってくるということみたいですね。だから最低2種類楽しめるってことだよね。
2回間といけんじゃん。
あの、フルコンボしようと思ったらね。ただ中で、その、もしかしたら、こっちにする、右に行く、左に行くっていう選択肢があったとしたら、またそこで分かれるよな。ストーリーが。だから何遍も通わないと、完全制覇は難しいのかもしれません。
でも面白そうだね。
うん、まあ今までのそのディズニーランドにしてもディズニーシーにしても日本でももうあるものに参加するような形だからね。
うん、
なんだったっけかな、昔シンデレラ城、
うん、
のツアーってのがあったんだけど、あれもなんか中で3つか4つぐらいになんかルートが分けられてたはずだよな。
知らない。
今もうないんだけど、今なんか違うものに変わってるんだけどね。昔シンデレラ城のツアー、どっちかっていうとあのお化け屋敷状態だったらしいですけどね。
あ、行ったわけじゃないってこと？
あとね、一遍だけ行ったんだけど、お化け屋敷だったかなーっていう記憶が曖昧なんですけどね。
うん、
ただそのシンデレラ城のツアーに行ったのは1回だけ。それ以降に行った時にはもうその、なんか違うものに変わってましたからね。
うん、
なかなかアメリカまで行けないなーって感じはしますけどね。はい、それでは次のニュースはこちらポケモンニュースですね。タチラボさんの方にあった記事です。レストランジョイフルの約780店舗がポケストップジムに追加という記事が上がってました。全国のレストランって書いてあるけど、ジョイフルってファミマじゃないの？あ、ファミマじゃないや、なんだっけ、
ファミレス、
あ、ファミレス。ファミリーレストラン？あ、まあ、レストランか。これが、ポケストップジムに追加されましたということはそうですね。ジョイフル、24時間やめるとかって言ってたのはジョイフルだったっけ？
ジョナさん。
あれはジョナさんか。そっか。
あ、ジョイフルって大分なんだね、本社。
どうも、そうみたいですよ。本社、大分県大分市。北は宮城県、南は沖縄まで約780店舗ありますと。で、このうち80店舗がジムに、残りの700店舗がポケストップになりますと。なりますというか、もうなりましたですね。はい、ということで、ジョイフル行かれる方は。まあ、ジムならいいのかな。そこでしばらく滞在することになるからね。
いや、ポケストップでもいいじゃん。
ああ、まあ、ポケストップでもいいか。
うん、
はい、それではここから宇宙ネタいきたいと思いますが、まず最初、アストラーツさんの方にあった記事です。5月6日、水亀座流星群が極大ということだそうですよ。
お、
今のとこ天気予報を見る限りではなんとか見れそうな気はしますけどもね。水亀座流星群、ピークは明け方になるようですけどもね。1時間あたり10個程度ということなんで、まあ頻繁に流れる感じではなさそうですけどね。ただまあゴールデンウィークの真っ最中で見ようと思えば見やすいのかな。
うん、そうだね。
うん。
こと座流星群も見られんだけど、誰かさんのせいで。
僕一個見たよ。極大は、午前11時らしいですね。昼間なんで、まあ、明け方が流れやすいかなっていうことみたいですね。
うん、
お月さんも実はこの晩、この夜は出るんですけども、午前2時頃にはお月さん沈みますんで、まあそれ以降であれば月明かりの影響は受けずに観測ができるでしょうということですよ。
まあ次の日休みだし、
うん、ちょっと早起きをして、
まあ早く寝て早く起きるか
というのも手かもしれませんね。
起きとって明け方から寝るからね。
はい、そして続いてもアストラーツさんの記事です。 ハッブル宇宙望遠鏡打ち上げ27周年ということそうで、4月の25日に、27周年、27歳になりましたよってことらしいですね。このハッブル宇宙望遠鏡、1990年の4月24日、スペースシャトルディスカバリー号によって打ち上げられましたということですね。27年も飛んでるってなかなか長生きですね。
この望遠鏡って宇宙を浮いとるの？浮いとる？
宇宙漂ってます。漂ってますというか、まあ、地球の周りを回ってますけどね。これ確か途中で一遍修理もしてるはずだよな。調子が悪くなって。それこそスペースシャトルがまだ飛んでる時代だったと思いますけどね。これハッブルがもし壊れたら宇宙望遠鏡ってまだあったっけかな。
聞いたことないですけど。
可視光を見る宇宙望遠鏡はハッブルだけだったかな。なんか赤外線望遠鏡はあったような気がするんだけどな。今名前が出てこない。可視光。
何可視光って？
あの目で見える光。
あ、可視光線の可視光。
そうそうそうそうそう。ちなみにこの27年間で地球の周りを14万8000周したんだってよ。目が回りそうだね。はい、ということで、まあどこまで持つか分かりませんけどもね。はい、そしてもう一つ宇宙ネタですが、こちらは JAXA のプレスリリースですね。気候変動観測衛星および超低高度衛星技術試験機の愛称募集についてという記事が上がってました。国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 JAXA は、気候変動観測衛星および超低高度衛星技術試験機を平成29年度に打ち上げる予定です。この2つの衛星に対して広く皆様に親しみを持っていただきたく、下記の要領で衛星の愛称を募集しますということで、衛星に名前が付けられるチャンスですよ。なんか何？
いや、今までもあったけど。
応募期間は4月25日の10時から5月31日の20時まで。募集方法は、ウェブからの応募のみの受付ということで、郵送電話、ファックス等での応募はできませんということですのでね、お気をつけください。で、愛称、集まった中から JAXA 内で選考の上、各衛星の愛称を決定しますと。なお、過去の衛星ですでに使用されている愛称については、別紙をご参照くださいということですので、ダブったものは、まあ、応募しても採用はされませんので、お気をつけくださいということでね、こ下の方に、過去に JAXA が打ち上げた衛星の名前が一覧がありますけどね、こちらを参照してくださいということですね。
いっぱいある
。まあいっぱいありますよ。で、発表は7月頃に JAXA のプレスリリースおよびホームページ等で皆様にお知らせしますということですね。で、選考愛称のご提案者への特典ということで、特別賞として種子島宇宙センターでこの2つの打ち上げ見学に招待しますと。選考愛称の提案者の中から各1組ずつ計2組を抽選しますということはそうですね。選ばれた名前を投票した方の中から抽選で 招待しますよってことですね。あと先行愛称ご提案者全員に後日認定証及び記念品を発送しますってことですんで、まあ、招待はされなくても自分が選んだ名前が採用された場合には何かもらえるということらしいですよ。月ちゃん何かいい名前がありますか？
ん？
何かいい名前が。
うん、あるよ。
あ、でもここで言ったらダメか。まあ、結構使われてますね、名前が。皆さんもぜひ考えてみてはいかがでしょうか。はい、そして次はこちら五輪ネタなんですけども、朝日新聞デジタルにあった記事です。史上初、五輪マスコットは児童が選ぶ、全小学校で投票へということで、2020年東京五輪パラリンピック組織委員会が大会マスコットについて最終候補3から4作品を公表した上で、全国すべての小学校に学級単位で投票してもらい、最多得票の作品を選ぶ方向で検討していることが分かりましたということで、マスコットキャラクターの名前、我々が選ぶことができないらしいですよ。選ぶ権利があるのは小学生のみ。
ん
これいいかもね。
うん。
忖度はないだろうからね。子供が選ぶことだから。
これ今年ってこと？
ああ、多分ね、そうだと思う。組織委員会が5月中旬に応募要項を公表し、今年の夏に公募しますと。年内に3から4作品に絞り込み、来年から年明けにかけて子供たちに投票してもらうということで、来年だね。
来年から年明けじゃなくて年末からでしょ。
ああ、ごめん、年末から年明けか。あ、だけどやっぱこ今小学生の子供か。
うん。
だね。うん。で、投票への参加は各校の任意となる見込みということですが、まあほとんど参加するんじゃないのかね。文科省によると、昨年度の小学校数は国公立と私立で、計23,13校、学級数は27,764ということはそうですね、はい、ということで、今小学生の皆さん、この放送を聞いてる人はまずいないと思いますが選んでみてね。はい、それではここから IT ネタいきたいと思いますが、マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル名古屋栄バージョンアップ工事が完了ということで、1階2階半分ずつ工事っていうのをずっとやってましたけども、これがやっと終了したそうですよ。
お疲れ様です。
3月2日から工事が始まってましたが、これがやっと終わりましたということはそうですね。工事の主な内容はピエトラセレーナ床材のリニューアルと、展示台がカエデ材からオーク材に変更されたことなどになりますと。床材とあと展示台が変わったってことですね。で、2階部分に関しては床材がフローリングから1階と同じピエトラセレーナ材床に変更されています。
材床？さっき床材って書いてあった
の逆になってるどっちが正しいかよくわかんないけどね。あとジーニアスバー、まあジーニアスバーって言うとカウンターバーみたいな感じですよね、
うん、
あれがなくなって、テーブルがたくさん置かれてる形にまあ変更されてますということですね。アップルストアの表参道、あそこのジーニアスバーがこういう形になってましたよね。
知らない。
カウンター方式じゃなくて、ちょっとしたテーブルが何か所かにボンボンボンボンボンって置いてあって、 そこでお客さんとスタッフがこう対面でやり取りするような、多分そういう形にみんなこれから変わっていくんでしょうけどね。あのカウンター方式ではなくて。
そんなんだった？
うん、
よく覚えてられますね。
覚えてますよ。確か日本では表参道が一番最初にそれを採用したはずですよ。はい、ということで名古屋栄お近くの方はぜひリニューアルしたお店を見に行ってみてはいかがでしょうか。はい、そして次のニュースですけども、こちら新ネットジャパンにあった記事です。アップルストアで5月から無料講座、芸術、デザイン、プログラミングなど全495店舗でという記事が上がってました。アップルはアメリカ時間4月25日、 Today at Apple という教育セッションを世界中で開始すると発表しましたということですね。世界495箇所の全アップルストアで5月からスタートする予定ですと。技術的問題をサポートするジーニアスと、講師版に相当するクリエイティブプロというスタッフを配置しますということだそうですね。今までだとあれは何て言ってたっけ、なんか今までにもやってましたよねってあとワントゥーワンじゃないなくてなんとかってやつ、
ああ
ちょっとしたセッションみたいなやつ、
うん、
あれを今度は1対1でやるっていう形になるみたいですよこれ。なので決められた、プログラムに参加するのではなくて、お客さんの方からこういうことが知りたいよっていうのを言うことによって、まあ、教えてもらえるっていう感じみたいですけどね。当然日本のストアでもこれは、始まるということはそうですね。多分事前予約しないとダメなんでしょうけどね。はい、それでは次のニュースですけど、こちらキナキナさんの方にあった記事です。iPhone8 の A11 プロセッサーはクワッドコアで動作周波数は 2.74GHz、 怪しいスクリーンショットが登場ということで、これ中国の方でどうも出てるみたいですけどね、このスクリーンショットが。ギークベンチのベンチマークの結果とされるスクリーンショットが公開されていますと。いうことで、この内容を見ると、iOS 11や、動作周波数が 2.74GHz のクワッドコアの A11 プロセッサーを搭載しており、機種 ID は iPhone10.6 となっていますと。また、ベンチマークスコアはシングルコアで4537点。マルチコアで8975点となっているということで、 iPhone7 のスコアよりも大幅に向上していますということですが、これ追記がついてましたね。マックお宝鑑定団のダンボさんの情報ではこれは偽物じゃないかということらしいですね。なんだ偽物かいって感じですね。はい、それでは次のニュースはこちら、マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル、安定性およびパフォーマンスを向上させた iOS アプリキーノート 3.1.1、 ナンバーズ 3.1.1、 ページーズナンバーズページズ 3.1.1 を配布開始ということで、バージョンアップが来ているようです。あと同時に Mac 版も来てますね。 キーノート 7.1.1、 ナンバーズ 4.1.1、 そしてページーズ 6.1.1、 こちらも安定性及びパフォーマンスの向上ということでバージョンアップが来ているようです。はい、それでは次のニュースですが、こちらもマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ヤマダ電機 MacBook Air 13インチアーリー2015 1.6GHz Core i5 8GB の 128GB フラッシュを 12,960 円引きで発売中ということはそうですね。これ5月7日までヤマダ電機でやってるようですよ。5400円引きで、あ、じゃない。ん ?5400 円引き?違う。通常販売価格が9880円な、あ、いや、98800円なんですけども。
そんなに安かったら買うで。
通常これ7000引きで売ってるらしいんですよ。
うん、
で、これに、さらに5400円の割引が適用されて、合計で12,960円安い、税込みで 93,744円で販売されていますと。さらに 5% のポイントがつきますよということはそうですよ。税込みで10万円切って購入ができるようです。ただエアーだからもうぼちぼち新しいのが出てくる可能性もなくはないけどね。それを見越した値引きなのかもしれませんけどね。
うん、
はい、それでは次のニュースですけども、こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。日本マイクロソフト店頭にてマック本体とオフィスの同時購入割引キャンペーン、今ならマックと同時購入がお得を実施中ということですよ。
へー、
割引率対象製品キャンペーン終了日は各店舗前に異なりますということでね。こちらもどうもヤマダ電機みたいですけどね、お近くの店舗でもし購入を考えている方は確認をしてみていただきたいと思いますよ。この記事に上がっているスクリーンショットというか写真ですけども、こちらは5000円引きになってますね。それでは次のニュースですけども、こちらはキナキナさんの方にあった記事です。ソフトバンクユーザーはヤフープレミアムの全特典が使い放題にという記事が上がってました。
この特典っていう字が違うよ。
うん、違うね。え、特典？
あれ今直った。
あ、合ってるよこれ。
いや。あの最初のこのリストの中の特典は字が違うよ。うん、
あ、本当だ。リストの中は、あの、点数の得点になってるな。
ウェブビューに切り替えたらちゃんと正しくなるけど。
うん。本日、ヤフーとソフトバンクが、6月1日より、ソフトバンクを利用中のユーザーに、スマートフォンなどの料金プランの月額料金はそのままで、ヤフージャパンが提供する月額会員サービス、ヤフープレミアム、通常月額462円を無料で提供することを発表しましたということですね。
え、
だからヤフープレミアムの会員が必要なくなります。6月1日から。
やった。
これによりソフトバンクユーザーはヤフープレミアムの全特典が使い放題になりますと。またヤフーショッピングロハコフォーソフトバンクで買い物での買い物でもらえるポイントが、通常ヤフープレミアム会員なら5倍のところ、全商品いつでも10倍となるキャンペーンを6月1日から実施しますと。さらに6月1日からはヤフープレミアムの特典を拡充し、ヤフージャパンの都度課金型動画配信サービスギャオストアでの動画購入や、電子書籍サービスヤフーブックストアで電子書籍を購入した際にもらえるポイントを 2倍から5倍に引き上げるほか、ヤフー予約飲食店などでもお得になる特典の拡充を予定していますと。ソフトバンクユーザーホクホクですね。
今まで払っとった分もう払わない。
これを自分で解約手続きをするのか、ソフトバンクさんというかヤフーの方でやってくれるのか、ちょっと今まだ分かりませんけどね。多分なんか案内は来ると思いますよ。すでに使ってる方はこうしなさいとかっていう感じでね。あと、ソフトバンクユーザー毎週金曜日にタダで物がもらえるプレミアムフライデーじゃなかった、スーパーフライデー、今月はあの31アイスクリームでしたけども、5月はお休みで6月からまたスタートするそうですよ。内容に関してはまだ発表がないですけどね。
いい、いい、仲間には関係ないですから。
でも6月ならイメタウンオープンするからなんか関係あるかもよ。
なんで31もないし、ミスドもないし。
戻ってくるかもよ。
戻ってこないよ。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらは au 絡みのニュースですね。きなきなさんの方にあった記事です。 KDDI 大容量データ定額向けテザリングオプションの無料キャンペーンを来年3月末まで延長という記事が上がってました。本日 KDDI が2016年9月15日から実施している大容量データ定額、データ定額20、データ定額30等に関するテザリングオプションテザリングオプション、月額1000円の無料キャンペーンを2018年3月31日まで延長することを発表しましたということですね。昨日ソフトバンクも同じようなキャンペーン延長を発表してたんですよ。それに追っかける形で KDDI さんが発表しましたということですね。ドコモさんに関してはまだ何にもどうするのかっていうのがね、出てきてませんね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。歩いて特産品がもらえるマピオンのアプリ、アルコー&、歩くと何でこれ取って読むの
だって何々&って書いてあるだけ。トミー&マツだったらトミーとマツでしょ。
ふる
だけ当じゃん。
歩くとに7社の新パートナーという記事が上がってますね。マピオンはウォーキングアプリ歩くとの、協賛パートナーとして日本生命保険、水野、 T ポイントジャパン、朝日新聞社、日本百貨店、新日本歩く道機構推進機構、凸版印刷が加わったと発表しました。協賛者はアプリ内で得られる特典やウォーキングコースの提供などで協力していきますということで、この歩くとっていうアプリがあるんですね。私初めて来ましたけどね。この歩くとは位置情報に連動したウォーキングアプリですと。iOS、Android 向けに無料で提供されています。ユーザーがスマートフォンを持って歩くと歩数計と連動してイベントが発生、クリアすると特産品などが当たるプレゼントに応募できるという内容ということはそうですね。ちょっと面白そうですね。
歩くとだけ歩かんとなくなっちゃう。歩く人がいいよね。
でこれキャンペーンもやるみたいで、みんなで歩くと幸せキャンペーンっていうのを4月の26日から5月の12日まで開催しますと。期間中全ユーザーが歩いた総距離が月までの距離約38万キロを超えると抽選で100名に土の土地権利書が当たりますと。 また協賛企業各社が商品を用意し計135名に当たるキャンペーンですということはそうですよ。月の土地僕持ってるからいいや、月ちゃんにもらった月の土地が
昔ね、
うん、
まだ持ってるんだ。
あるよ、うん、ありますよ。いつか行かなきゃ。
行け行け。
はい、それでは次のニュースですけども、こちら新熱ジャパンにあった記事です。 Google が検索アルゴリズムを変更、不適切コンテンツを解にという記事が上がってました。 Google さん定期的にこの検索エンジン変えてくるんですよね。でこれ Google の検索でトップに上がるように金取ってゴニョゴニョする人らがいっぱいいるじゃないですか。
うん。
あれなんて言うんだっけ、ああいう人らのこと。
困った人たち。
うん。まあその人らとのいたちごっこなんでしょうけども、またアルゴリズムを変更しましたよってことらしいですよ。ちなみに空海は今どうなるかな。
うん、下の方だよ。
いやでも2番目ぐらいに出てくるでしょ。
いやいや、なんか空海っていう名前のものがいっぱいあることを知りましたでしょ最近。
一番上はあのなんか高松のさぬき高松ゲストハウス空海っていうのが一番最初に出てるんですけど、これ多分お金払ってるんですよね。でその次に空海 IT ニュース出てきます。
え、私の iPhone には出てこないですよ。
ひらがなで空海、
うん、ひらがなで空海入れとるけど、
え、ウェブページだと2番目に空海 IT ニュース出てきますよ。でジェラートが今3番目で出て
る。 iPhone で見たらジェラートが2番目ですけど、あの下あの方ですよ。
iPhone で見たら
iPhone サファリで
空海で、
うん、
2番目にソラミアティニュース出てきますよ。
うそだ。
で3番目がジェラート。
私の違うもん。
それ Google 検索してる。
Google 検索で出てるよ。
ヤフー検索じゃない。
Google でって言ってでもサファリだよ。
サファリだよ。
サファリのあのアプリ開いて、
うん、
けんあの虫眼鏡のところソラウミって言ってやったら、一番上がさぬきうどんの店で、
え、さぬきうどん、
さぬき高松ゲストハウス、
あ
で略しマジェラート、ソラウミウェブサイトっていうのが、なんかフィットネスクラブになんか開発したボイストレーニングのプログラムがどうじゃこうじゃって書いてあって、でまたゲストハウスソラウミがの高松も出てきて、パン時々ケーキの店空海っていう静岡県の浜名湖畔にある空海のパン屋さんが出てきて、で次はさぬきの高松ゲストハウスのツイッターのアカウントが出てきて、また屋久島のジェラートが出てきて、やっと空海が出てきてく
みたいな。好きちゃんのそういう表示おかしいんじゃね。
おかしいんじゃねえって言われても、私が操作してるわけじゃないし。
今こっちのスクリーンショット送ってみたけど、こっち2番目出ますよ。
それはあなたが検索してるからじゃないですか。
いや、それじゃないと思うけどな。
何？だって
皆さんのとこでは何番目に出てきますかね。ひらがなで空海と打つと、
私最初のスクリーンショットで撮ったらこんな状態ですよ。
そうなの？
送りましたけど。
あ、来た来た。うん、
でその次が、
うん、
その次がこれで、でその次がその次がこれで、
うん、まあ皆さんがどういうふうに出てるかをちょっと 確認してみてくださいね。
だけ4ページ目っちゅうかな、下からこうスクロールしていって、
うん、
4つ目でやっと顔をのぞかせる。送りましたけど全部スクリーンショット。
ほいほい、
人によって違うんですか
ってことになるのかな。はい、それでは次のニュース、これスキちゃんが探してきてくれたニュースですんで紹介してください。
ちょっと待ってください。はい、私はね、これ弁護士 .com っていうあのヤフーニュースの中にあった記事なんですけれども、
うん、
Amazon マーケットプレイスで詐欺業者横行、商品届かず個人情報漏れる恐れという記事を見つけました。あの、アマゾンマーケットプレイスっていうのは、いわゆるその、あの、自社出荷。あの、アマゾンの倉庫から出るんじゃなくって、自社出荷で、あの、出荷される荷物のことなんですけど、そのアマゾンマーケットプレイス、もう白くうまちゃん、プッシュがいっぱい来るよ。アマゾンマーケットプレイスで注文した商品が届かない。昨年末頃から、そんな詐欺業者によるトラブルが増えているようです。購入代金は、アマゾンが返金してくれるけど、名前とか住所などの個人情報が抜かれてしまうとして、消費者に不安が広がっているということなんですね。で、その、まあ、詳細なんですけど、
うん、
マーケットプレイスで洗濯機や冷蔵庫が1円で売られている、そんな情報がネットを飛び交ったのは4月21日のことでした。プロジェクターや絵画のレプリカなど通常購入すると数万円するような品々が全て1円なんだけど、うん、これには裏があって、1円で売っていたのは中国系の業者ということでね。でこの業者の商品注文してもあの届かないだそうです。
これ日本のアマゾンなのに中国業者が登録できるってこと？
あ、できますよ。あのうちも海外に出しませんかってお誘い来ますもん。っていうかアマゾンにはいっぱいその海外の業者入ってますよ今。 JP もアマゾン .jp も。
でもこれマーケットプレイスってことは出荷は中国からされるという前提だよな。
そうですそうです。あの実際にあの結構 JP で見てるページでもサプリメントとか海外から、
うん
お届けしますって結構ありますよ。
うーん、
だっけ、なるほどね、たまたまねその日本であの扱ってるもうねソロの音うるさいよあの日本で商品出しとるようなところにしか縁がないあの、ね、ユーザーさんも多いと思うんですけれども、うん、でこの1円で物を売っているところがねこの4月21日に開店したばかりのなんて読むんかなアルファベットで LINGX、リング X とか、リング10とか、そんな名前かもしれないんですけど、そういう名前のお店。
うん、
で、このショップの評価の欄には、明らかな個人情報収集目的の詐欺業者っていう風な書き込みもあるようなんです。そういうのが50件。で、まあ、商品注文したのに、勝手にあの出品者の方がキャンセルしたりとか、中国発ロシア着など嘘の配達情報が送られてきたりするというそうなんですけれども
。ロシア着
なんかおかしいでしょ。
おかしいな、
うん、でまあ、うん、この件に関してその購入者注文者の人がアマゾンのカスタマーセンターに尋ねたところ詐欺だっていうふうには明言されなかったんですけれどもアカウントに問題があるっていうことであの一応発送中にはなってるんだけどもうその時点で返金手続きを進められたっていう話ですね。
うん、
だけクレジットカードとかの決済の場合って、まあ、もちろんプライムはもうアマゾンさんだけどうん、マーケットプレイスの方の支払いも、まあ、クレジットカードの利用が多いんですよねすごく。
うん、
なので、まあ、例えばお客さんがこの商品間違えたとかでいらないとかでキャンセルすると返金はアマゾン 経由で、あの 2,3 日後ぐらいに返金されるような仕組みになってるんですけれども、
うん、
だけ結局そのこのね、あの中国の業者も、まあ、詐欺なんですけど、うん、目的としてはそのお金取っちゃろうとか、だけ一応アマゾンには商品とのも発送したけっていうことで、うまくいけばお金も手に入る、で、あの顧客の情報を入手できるっていうのが狙いみたいなんですけど、
うん、
まあアマゾンさんのいいところっていうのが、そのクレジットカードで決済しても、例えばマーケットプレイスで自社出荷の商品でクレジットカード決済しても、あの出品者の方にはそのクレジットカードの情報がいかないんですよね。
ほう、
あの出品者は分からない仕組みになっているんです。これはあのプライムでも自社出荷でも同じなんですけど、
で、あくまでも決済はアマゾンがするってこと？
そうそうそうそう。
でそのお金を出品者にアマゾンから渡すってこと？
そう、2週間に1回ね、あの締められて、それがあの指定の口座に振り込まれる仕組みになってるんですけど、なのでクレジットカードの情報はアマゾンからは漏れないし、マーケットプレイスを利用しても、あのその出品者の方に行く情報は、顧客の名前と住所と電話番号だけ、メールアドレスもわからないようになってるんですよ。
あ、なんか来るな、そんなメールが。一旦アマゾン経由して
だけやつが、アマゾンがね、そのメールアドレスを変換して送ってくるんですよ。だけ直にやり取りとかは、あのやるとしたら、まあ電話番号が分かるっていうのがあるんですけど、うんうんうん、まあ、だけそこの部分はもう出品者の方に情報が行ってしまうので、まあ、それが悪用されるようなことがあれば、まあ、あの警察とかに相談してくださいっていうのが、そのカスタマーサポートの、あの言われることみたいです。
なるほどね、
うん、で、まあなかなかね、そのだっけ、そのアマゾンさんのだっけ、そういう海外の業者が入ってきても、やっぱり海外だけその難しいよね、そういうことがあっても、その取り締まるとか、
うん、よし、転するときに審査みたいなのはしないのかな。あ、でもまあ新規登録なら審査のしようがないか。
あの出品者に関しては審査はないんですよ。
誰でも申請すれば
申し込めます。あの出品者としての登録はできるんですけど、
うん、
何ていうかな、出品者に対して、出品者の方がそのカテゴリーによっては、その審査というか申請をしないと出品できないとかっていうようなことはあるんだけど、基本出品することに関しての、 その審査がない
と、制限ってもはないってことか。
はい、
うん、
っていうので、まあね、気をつけてって言ってもなかなか難しいとは思うんですけれども、
うん、
まあ、こういうね、その海外の悪い業者さんとかに引っかからないように、
まあ金額見ればある程度想像はつくわな、これ。通常購入するのに数万円するようなもんが1円とかっていうのは、まあ怪しいと思った方がいいかもしれない。
なので、あの、まあ、これはアマゾンに限ったことじゃないと思うんですけどね、その注文した商品が来んかったとか、お金だけ取られたとか、個人情報だけ取られたとかっていうのはね、うん、
そうだね、
うん、まあ、でもこういうの、あの本当に気をつけていただき、自分でね、まあ、なんかこうどういうふうにこう予防するかっていうか、防ぐかっていうのは、やっぱりあの私なんかはそのネットでお店、あのこう物を買うときには何回か利用したところだったらいいんだけど、うん、初めて利用するお店とかはまずそのショップのレビューを見たりとかするんですけど、 あのそれこそそのちょっと前にもね、あの、うん、私ヤフーショッピング最近よく利用するんですけど、あの、うん、給料前とかにはソフトバンクまとめて支払いを利用するんだけど、 それで決済は終わるのに、うん、商品が待てど暮らせど来なくって問い合わせをしたら、今から送るとこでしたみたいなのとかがちょっとね何件かあったんですけど最近。まあこういう店は信用ならんなと思って、あのレビューを見るとやっぱり同じような人がおられるね、
うん、
ここの店は言うまで商品届けないとか。なので
レビューは大切だね。
大切で、メール便とかで商品来る場合は特にその追跡番号のない U メール使うようなところもあるので、そうなると商品その何メール便で送っても、もし届かなくてもこっちは責任負いませんみたいな注意書きがしてあるんで、お店のあの店舗情報に、本当に
そういうとこはやめた方がいいな。
もし今買っても文句が言えんような、それを承知の上であなたは注文したんでしょうになるので、なかなかね、あの慎重、まあ、慎重ってショッピングするのに慎重っていうのを楽しくない感じがするけど、最初の一歩がね、うん、ちょっと慎重になってみてはいかがでしょうか。
ですね。
はい、
はい、それでは最後のニュースですけども、こちら iTunes コードのお得情報ですね。今日は au ユーザー限定になります。4月26日水曜日12時から4月30日日曜日23時59分まで au オンラインショップで iTunes コード 10% オフキャンペーンが実施されていますと。昨日まで紹介したのは、ボーナスコードがもらえるというキャンペーンでしたけども、これは支払い金額が 10% 割引になるというものですね。1万円、5000円、3000円、1500円、500円それぞれが 10% 引きになりますし、バリアブルの方も500円から5万円の範囲で、10% の割引になりますと。支払いは、携帯電話の通話料と合算での請求となります。以上、空海 IT ニュース4月26日でした。それではエンディングに行きます。
はい、あ、私が気になった。
うん。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の1477回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきます、そろそろカウント
カウントダウン、はい。
まだ早いでしょ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
多分5月6月
23回、
6月まで行くんじゃないか。
6月の初めぐらいかな、
ぐらいかなと思いますけどね。
5月の1週目休みだけどね。
うん、はい、
はい、ありがとうございます。あのカウントはあのおバカさんにお任せしますのでよろしくお願いします。え、ちょっと待って。1、2、3、4、5。 あ、6月じゃない、6月の初めだ、やっぱり。
ああ。
1、2、3、4、5。休まんかったら6月5日の月曜日ですね。あ、違う。違う。今日が78か。
今日は78だよ。
あ、じゃあ6月の金曜日ですね、2日の。休まずやったら。
休まなかったら。なるほどね。
はい。お楽しみに、はい、ありがとうございます。イクラムさんが聞いてくれて、うちの嫁も情報漏洩でクレジットカード不正利用されかけたので他人事じゃないですね。
はい、ありがとうございます。昨日のニュースだったかな？チケットピア絡みでなんか個人情報が流れてたんでね。
そうなんだ。
あのバスケットボールリーグ B リーグ、
うん、
のチケット購入とかあと、うん、あとファンクラブ会員みたいなのの登録の情報がどうも漏れたらしいよ。
なんか怖いね。
でなんかカードの不正利用も確認されてるとかです。
やだ、
うん、はい、ありがとうございます。
チュリーちゃんが1477回拝聴。月ちゃんを大事に、無理せずポツポツやりましょう。みっちゃん、ガボガボ飲んでスパスパ吸いましょう。
ありがとうございます。
やめん言ってもやめんけんね、この人ね。
そうだね。
はい、ジミーちゃんが職場にコニャン市長ジュリアーノ君の表敬訪問がありました。市長選挙当選のお礼だそうですってことで、猫ちゃんですね。
うん。ありがとうございます。
ジミーちゃんが住んでると、湖南市、滋賀県の湖南市っていうとこだけ、多分それをもじってコニャンで猫なんでしょうね。コニャン市長。
そういうことか。
職場の切手シリーズっていう写真も上げてくれてますが。
熊。
熊。ボス熊と仲間たち。クマばっかりですね。
うん。
こんな切手があるんだ。
みたいですよ。
使うのもったいなくないこれ。
確かに。
ね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ノラちゃん、今日のお酒、獺祭、
うん、
南部美人、八海山、利き酒セット。
白クマちゃんと飲んでんですよね。うん、
なんか今日集まれる人集まれみたいな飲み会みたいですけど、いいね。
う
らやましいですね。
うらやましいね。
ありがとうございます。
はい、
アメリカンさんが今日は朝から小雨が降って肌寒い一日だった。明日からは気温も上がって連休中は天気の良い日が続くようだ。さて連休はどこへ行こうか。まずは部屋の掃除からだなってことですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。普通は部屋の掃除から始まるよね、アメリカンさん。みっちゃんもなんか、いつになったら部屋片付けるのか知らんけど。
そのうちに。
みっちゃんは一生片付けんな。はい、
はい。
ありがとうございます。ノラちゃん、締めの一杯、水流。
お酒か。
でも締めの一杯って言った後にまた締めの一杯って来とるんだけど、日本初上陸ガンちゃんアウチさん分散向きかなってことで、ビール
だね。
おしゃれなビールガラス、ベルビールガラスね、ビールグラスで、
どんな味なんだろう。
これ締めの一杯ってか締めの二杯じゃんな。
うん。
用のものを平日から、
なんかそばも食べてるし、 LINE の方に写真上がってたけれど、うまそうな。
お蕎麦屋さんなの？
どうなんだろうな、これ同じ店？
違うような気もする。なんかだってお蕎麦屋さんの後ってなんかやたらビールがいろんなビールの並んだお店だっけ。違うんでしょうね、
店を変えてるかもしれないね。
どう見てもそばと同じ店だと思えんね。なんかちょっと洋風な 感じの店だもんね、うん、
この LINE の方に上がってるなんかサラダとなんだろうこれパンかなんかが突き刺してあるような写真もあるじゃない。
ああ、パンだねこれ。
なんかおしゃれな。
田舎にはないですね。
ないね。はい、ありがとうございます、はい。
ありがとうございます。
一丁ですかね。
ですね。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、というわけで、すきちゃん体調は良くなりましたか？
まだちょっと、ゆうべは、もう夜中3時ぐらいに目が覚めたら、頭がすごい痛くてやばい感じの 痛さだった。もうなんかこうよく言うじゃない、そのなんか 脳内出血とかある時とか脳の病気の時ってバーンってなんか頭を何かで鈍器で殴られたみたいな痛みだとかって、
うんうん、
そんな感じの痛みで目が覚めてずっとグワングワンしとるけどどうしようかなと思っとったんですけど、その時間外すごい雨が降っとって、だけその気候のせいもあるって自分に言い聞かせてまたそのまま寝たんですけど、
うん、
今日今は痛いのは収まったけどずっと頭がねなんかドヨーンとした重たい感じ、
うん、
残っとって、だ今日も仕事行ったけど昼から帰らせてもらおうかなと思っとったら、
うん、
その私がその今回ファスティングをするのに一緒ほぼ同時期に始めたの人が3人、私以外に3人おって、
うん、
1人男子なんですよ、
うん、
でその全員同じその酵母っていうあの酵母のドリンクでやってるんですけど、あの、うん、その男子くんがあの頑張っとるとか言って声かけてきたんで、いやって言ったら、あの先に言うけど僕ねリタイアしたけとかって言う、えって言ったら、なんかねやれんでね昨日昼から帰ったんよって時は、それで昨日おらんかったんって言ったら、そうなん、なんかね頭が痛くてねって言う、私も頭が痛くてリタイアしたって言ったら、自分リタイアしたくせに根性ないなとかって、おいおいちょっと待って話しちゃったらちょっと気が紛れたけ、もう結局最後まで仕事頑張ったんですけどね。
うん、
いやなんか結構ね、だけ4人のうち2人が本当でリタイアして、
うん、
あとの2人は頑張っとる。
でやっぱ体に合わない人ってのがあるってことだな、
うんうん、で残ってる頑張ってる2人は今日で終了なんですけどね、
うん、
あのリタイアした2人とその頑張れた2人の違い明らか、あの頑張れないリタイアした2人は2人ともやもめ、うん、ほんでまあ食事が偏ってるようなもちろんで、あのそのやもめくんも、
うん、
そのファスティングを始める前3日間焼肉食べまくりしとったらしいよ、3日連続で、
はあ、
でその本当はその始める3日ぐらい前は準備期間って言って、その和食に徹しなさいっていうのがあるよ、あの、うん、甘いものとかは食べず油物も控えて和食で過ごすっていうのに焼肉3連チャンして始めとくでしょ。私は土曜日に暴飲暴食して日曜日もなんか普通に食べとるそれもあるかなって私は分析してますけど
なるほど、
うん、でいきなり始めたでしょ、
うん、
だけあのすごいただ抜くだけじゃんって軽く思ったらダメですね
、
うん、あのうんだけなんか
準備期間が大切だってことだね。
そう、なんか改めてネットで調べたら準備期間は3日って書いてあるけど本当は1週間でも長ければ長い方がいいんだって。
うーん、
だけちゃんと普段の食事がちゃんとできてない人はやっぱり体にかなりこう影響が出やすいのかなと思ってね、思ってますけど、
次挑戦するときはしっかり前段取りをしてってことだな。
うん、あの根性なしだと思われたくないんでまたやろうと思ってますけどねあの昨日だっけ夜 はおかゆ食べたけど、まあそれだけでも1キロ減っとったんで、
うん、
やっぱりまだちょっとお通じがね、
うん、
あのあれなんですけど、あの友達、他のやってない友達にそんなことせんでも行楽飲みゃええのにって言われておっしゃる通りですって言ってで今日お仕事帰りにあの今1軒しかない交通に1軒しかないドラッグストアに行ったら今日ポイントが多い日で車満車ですって駐車場に入れんかってで諦めてあのセブンでなんだ、うん、あのファイブミニってあの食物繊維がいっぱい入ったやつ、
うん、
あれとあのなんだ腸内環境を改善するなんかドリンクヨーグルト系 の, あのドリンク買って帰ってきたんですけど、
うん
うん、ちょっとこの週末はあのしっかり出そうと思ってます出そうとすいませんお食事中の人あの土曜日頑張ってちょっとお腹をすっきりさせて、
うん、
であの日曜日はまたみっちゃんが悪の誘いをしてくれたんで
やめようか
いやみっちゃんはねゴールデンウィーク楽しみいっぱいあるけいいなって思っとるのにさらに輪をかけてあのあれなんですよね島根にはその三越とか伊勢丹とかいうその名の知れた百貨店はないんですけれどもあの地元の百貨店がね松江に県庁所在地の松江市にあの百貨店があるんですけどそこであの全国うまいもの市っていうのが始まるんですよね
そうだね一応そこも三越系だよ
あそうなんだ、
うん、
でこの間そのテレビで見たっけやっとるんじゃないかって言って行ったら今日大東京都店京都のもんばっかりでやっとってね、
うん、
でちょっと全国うまいもの市行かれんかったのをちょっとこう後ろ髪引かれた状態だったのにみーちゃんが行こうかって言うけ行こうかって言ってましたで私のゴールデンウィークはそれで終わり終わり
それはだってでもゴールデンウィークの出だしじゃん
だけど何にも予定ないし三つなんかそれ日曜日にうまいもの行ってうまいもの食べて次の日飲み会でそれでその後 C56 と大阪行って、
うん、
あんた楽しくていいわけそりゃ私なんか友達になんかゴールデンウィークどうとかって言ってもなんか嫌で田んぼせんといけんとか
あ農家はな田植えがあるわな
やればあのブロトモさんに会いに福岡行くんよとかみんなそれぞれね予定があるんよなんだろう寂しいな
予定作れ作れ
ちょっとねあの、うん、美容院は行きたいなと思ったんですけどこの休み
ああ予約ちゃんと取って、
うん、だけどゴールデンウィークだしちょっとあの都会の美容院に行っちゃおうかと思ったり
都会の美容院
おしゃれな美容院行ってちょっと変身しようかなと思ったり、
うん、
ただ思ってるだけですけどね今は
な何に変身する
素敵な
仮面ライダー
素敵な美魔女に文魔女ちょっとあの瀬川栄子みたいな髪色なとか
この全国うまいもの博って全国回ってるんだね
あそりゃそうでしょ
あのズームインサタデーがどうも、うん、
そうそう
あで紹介したあれかな
絡んでる
うんさあ何が食べれるかしっかりお腹の調子を整えて
ね
向かわなきゃ
本当は今日ね、あの、便秘薬買いたかったんだけど。
そうね。
まあ、ちょっと今日はこの、腸内環境を整える、ガゼリ菌を飲んで、どこまで出せるか。で、ちょっとね、腹筋が弱っとるのもあると思うけど、ちょっと、 寝る前に軽く運動しようかなと思ってますけど。
おお。ポケモンでも拾ってくる？
いやいやいや、あの、ね、布団の中で運動するの。
ちなみにこの百貨店の中で水森アド作品展もやってるよ。
水森アド、小学校1年生に入学するときにあの水森アドのあの筆箱買ってもらったのが、
うん、へえ、そんな筆箱あった。
なんで水森アドちゃんのあの 絵が描いてあるピンクでね、あのこうマグネットでプチッと留める、あのこうビニールみたいなんで、長いこと使ってるとそのビニールにどっかに穴が開いてそこからビーで破けていっちゃうんですけどね。もうねすごい覚えてるのそれは。でなんかそのあとはなんか銅が踏んでも壊れないっていうあのプラスチックの筆箱も使った、はいはいはい、でなんかあれがすごい流行っとってあの筆箱買ってもらって学校持って行ったら男子にお前が踏んだら壊れるとかってすごいいじめられた記憶があるんですけどね。
で踏んでみた、
不満よ、泣いとった。
あ、ゾーンに踏ん、ゾーンに踏ん
でもないわ。ゾーンに踏んでもじゃない、ゾーンが踏んでも。
ゾーンが踏んでも壊れない筆箱あったな。
あの、みーちゃん、あの、本編でも今日突っ込まんかったけど、あなた、あの、助詞を間違えるよね。ノーとかニーとかの読み違いをするけど、言葉の意味が全然違うんだけど、と思って聞いとったけど、今のゾーンが踏んでももさ、あの、うん、助詞を変えたら、あの、ゾーンの踏んでも壊れないみたいなになるよ。
だって僕、男子だもん。
ええ、どういう意味？
はい。
あ、くだら
ん。頭回転してねえな。
あんたね、そういうくだらんことに頭挟んでもいいけど、ちゃんと助詞をきちんと読むこととかやって。もう今日なんかあの、店舗ごとにっていうのを店舗前にっていうし、もうどうしようかと思ったんですけど、もうええわと思って突っ込まんかった。めんどくさと思って。誰かがきっと思ってる店舗前とかって思って、どこのお米だそりゃみたいなね思ってますよきっと。はい、
はい、
以上空海 IT ニュース4月26日でした。お届けしたのは、
みんなはあと2日でお休みだろうけど僕は3日仕事だよのみっさんと、
あんた何連休よ、腹立つわ。うん、月ちゃんでした。それではまた明日、3、4、
ダダモノダンダン。連休はいっぱいあるよ。
いいが、楽しみもいっぱいあるし。
うん。
羨ましいね。本当、あんたの人生羨ましいわ。ああ、腹立つわ。
一起。 or any ID news.